意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その1、今日はいい天気ですねと言われた時の返事。面接の冒頭でよくある会話が天気です。今日はいい天気ですね。質問というわけでもなく気軽に受け答えなしです。もちろん気軽に答えるのはいいのですが、完全に意味がない言葉と思うのは誤解です。こうした何でもない言葉にも意味があります。一つ目の意味は応募者をリラックスさせるためです。応募者が過度に緊張していると面接官も面接がしにくくなります。ちょっとした雑談を通して応募者をリラックスさせる意味があります。二つ目の意味はコミュニケーション能力の確認です。世間話ができるか、明るく元気に返事ができるかなどがわかります。そうですねという返事はいいのですが、それだけで終わると物足りません。もう少し会話が続くよう一言加えて返事をしていきましょう。天気がいいと気持ちがいいですよね。こういう日は外で読書をしたくなります。今日が面接だったので天気を心配していました。とてもいい天気で本当に良かったです。ニュースを見ると週末は少し天気が悪くなるようです。体調管理には気をつけたいと思います。明るく元気に返事ができることが大切です。雰囲気が明るくなるよう笑顔で会話をうまく受け答えができればいいでしょう。面接官は応募者をリラックスさせつつ、世間話を通して応募者の会話能力を確認しようとしているのです。世間話にはそうですねの一言で終わらせず、もう少し会話が続くよう一言加えて返事をする。意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その2、親の職業や会社名について質問された時の答え方。親はどんな仕事をされていますか？どんな会社に勤めていらっしゃいますか？本来なら法律に触れる質問です。面接で聞いてはいけない質問なのですが、実際には意外によく聞かれる場面が目立ちます。答える必要はありませんが、プライベートでもビジネスでも頻繁に出る話題です。同僚、上司、お客様などと話をしていれば自然な流れで話題に上がることがあるでしょう。さて、正直に答えるべきかどうかはあなた次第です。個人的な話ですから答えたくない場合は無理に答える必要はありません。個人的なことでお答えしにくいと言えば面接官もそれ以上は触れないでしょう。ただしできれば差し支えない範囲で答える方がスムーズにコミュニケーションが続きます。固くなに回答を断ると会話に緊張が走り、コミュニケーションに悪影響でしょう。答えたくない気持ちもあるかもしれませんが、単なる世間話の一つとして時には寛大に受け止める場面も必要です。もし詳しく答えたくなければ少し答え方を工夫すればいいだけです。もちろん具体的に答えてもいいのですが、親の職業については抽象的な答え方も許容範囲です。本来は答える義務のない質問ですから、抽象的な答え方で咎められることはありません。 IT 関係、介護関係、外資系など大雑把な言い方でも十分意味が通じます。会社名については某大手企業、中小企業など不定商の指示代名詞を使えばいいでしょう。詳しく言いたくない雰囲気が伝われば、面接官もそれ以上は深く質問してこないはずです。親の職業や会社名について質問されたときはできれば差し支えない範囲で答える。意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その3、友人の数について質問されたときの答え方。友人と呼べる人は何人くらいいますか？友人は多い方ですか、少ない方ですか？友人の数の確認だけと思われがちですが、面接官が知りたいのはそれだけではありません。本当に知りたいのは人間関係に対する価値観です。応募者がどんな価値観で人と接しているのか、友人の数を通して把握するのが本当の狙いです。そのため答え方にも注意があります。人間関係は必要ない、友人は少ないようにしているなどの回答は面接官の不安にさせるでしょう。社会に出て仕事をするなら人間関係は必要不可欠。人を寄せ付けない主張をすると選考を不利にさせる可能性があります。答え方としてはまず結論から述べましょう。面接官からの評価は気にせず正直に答えることが大切です。多い方です、少ない方ですなど結論から始めると話が分かりやすくなります。結論の後には人間関係に対する考え方や価値観も述べるといいでしょう。どんな友人がいるのか、どのような交友関係を築いているのか、友人とはどのような存在なのか、こうした点を具体的に回答することが重要です。友人は少ないと評価が悪くなると思われがちですが誤解です。肝心なのは価値観です。信頼関係を重視したい、量より質を大切にしている、誕生日にはプレゼントを贈るようにしている、人を大切にする価値観が伝われば、たとえ友人の数が少なくても価値観を評価してくれるでしょう。人間関係に対する価値観をしっかり説明する。意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その4、悪天候の中の訪問を気遣われた時の答え方。残念ながら面接の日が雨になることがあります。こればかりはお天気次第ですから、自分の力ではどうしようもありません。雨の日の面接はどことなく縁起が悪いように感じます。外は薄暗くてジメジメ、外出には傘が必要、歩きにくい上服は汚れやすい、気分として少し暗く感じる人が多いのではないでしょうか。そんな雨の日の面接では面接官から気遣われることがあります。雨の中大変でしたねという一言です。深い意味はありません。雨の日によくありがちな会話です。さて、この時どう返事をするかです。単なる雑談ですが、すでに面接の一部と考え、しっかりした受け答えを心がけましょう。スーツが濡れてしまった、ジメジメして過ごしにくいなど普通に答えるのもいいのですが、もう少し工夫できます。大丈夫です。お忙しい中貴重なお時間を割いて面接をしていただきありがとうございます。雨を全く気にしていない様子で答えましょう。気遣いに対する最高の返事は気遣いです。気遣われた時は応募者も面接官も気遣います。業務で忙しいにもかかわらず面接をしてくださった面接官にお礼を述べます。もちろん面接官は仕事ですからと答えるかもしれませんが、悪い気はしないでしょう。雨という判断があるからこそ少し明るく答えただけで印象深い言葉になるのです。面接官から雨の中大変でしたねと言われた時は明るく返事をする。意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その後、面接会場までの道のりについて質問された時の答え方。今日は自宅からここまでどうやって来ましたか？面接官の質問といえば就職に関する内容というイメージですが、この質問はどんな意味があるのでしょうか？応募者をリラックスさせる意味もありますが、本当の目的は別にあります。この質問の意図は応募者が簡潔にわかりやすく説明できるかの確認です。いかに要領よく説明できるかが勝負です。説明を聞いた面接官にもすぐ内容が理解できるようわかりやすく簡潔な説明を心がけることが大切です。隅から隅まで細かく説明する必要はありません。路線名、所要時間、乗り換え駅などポイントを絞ってわかりやすく説明しましょう。駅名、路線名には略称を使わず正式名称を使うのが適切です。また路線名を面接官が知らない状況も考えられます。路線名を挙げたとき面接官が知らない様子なら補足説明を加える工夫もあると丁寧です。相手の様子を読み取りながら臨機応変に会話ができればコミュニケーション能力を評価されます。面接会場までの道のりについて質問されたときはポイントを絞って簡潔でわかりやすく答える。意図がわかりにくい30の面接の定番質問。その6、臨時収入の使い道について質問されたときの答え方。意味不明の質問に思えても実は人間の本質を突く質問ということがあります。その一つが臨時収入があったときの使い道です。10万円の臨時収入があったとします。あなたならどう使いますか？冗談交じりに笑ってしまうような質問に思えますが要注意。意外にこの質問は人物像をえぐり出す鋭い質問です。お金は稼ぐより使うときに人柄が現れます。欲してきた、攻撃的か、破壊的に使うか、建設的に使うか、娯楽に使うか、仕事に使うか。臨時収入があればそれだけ自由が手に入ります。自由だからこそその人の内面がよく現れ将来性も見えやすいのです。まず基本的に答え方は自由です。貯金をするのもよし、親にプレゼントを送るのもよし、借金があるならその返済に充てるのもいいでしょう。もちろんギャンブルに使うのも自由です。何を答えても自由です。プライベートの会話なら本当に自由な答え方でいいのですが、あくまで面接です。人生を左右する重大な局面ですから、言葉は慎重に選ぶ方が賢明です。 あくまで面接での評価を考えるなら好ましい答え方はただ一つ。自分磨きです。留学の費用に使いたい。たくさん本を買って好きなだけ本を読みたい。高額のセミナーの参加費用に使いしっかり勉強する。視野と見聞を広めるため海外旅行をする。仕事の効率を上げるために高性能のノートパソコンを買う。自分を磨くためにお金を使うという趣旨の答え方をすれば概ね好感触が得られるでしょう。建設的なお金の使い方から成長力や向上心が伝わります。会社の利益にもつながる使い方ですから面接官もにっこり下笑顔で頷いてくれるはずです。臨時収入の使い道について質問されたときは自分磨きに使うと答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その7、アルバイト代の使い道について質問された時の答え方。稼いだアルバイト代はどんなことに使っていますか。自分らしさを伝えるには絶好の質問です。質問の意図。アルバイト代の使い道は応募者の人から生活感、金銭感覚が現れやすい点です。面接官は稼いだアルバイト代の使い道を参考にすることで応募者の内面を探る狙いがあります。注意点。浪費や無駄遣いの印象を与える回答は避けた方がいいでしょう。使い方は個人の自由ですが面接ですからある程度は面接官からの印象も考慮しなければいけません。さて、タバコ、ギャンブル、借金の返済などの使い道があっても面接では伏せておくのが賢明です。答え方のポイント。浪費や無駄遣いの印象を与える回答を除けば自由に答えることができます。学費、家賃、交通費、通信費、水道光熱費など真面目な使い道もいいでしょう。趣味、遊び、旅行代など学生らしい使い方も OK です。自分らしさが現れた使い道から優先して答えると面接官に自分の正しいイメージが伝わりやすくなります。アルバイト代の使い道について質問されたときは浪費や無駄遣いの印象を与える回答を除いて答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その8、好きな色について質問されたときの答え方。好きな色は何ですか。なぜその色が好きなのですか。好きな色についての質問は意図が分かりにくいと感じるかもしれませんが、もちろん意図があります。好きな色はその人の素直な人物像が反映されやすい点の一つ。好きな色を聞くことで性格や考え方などを知る狙いがあります。さて、難しく考えず正直に答えましょう。好きな色に悪い色はありません。面接官の顔色を伺う必要はなく、ありのまま正直な回答をしましょう。大切なことは好きな色より好きである理由です。好きである理由を整理して他人に分かりやすく説明できる準備をしておきましょう。例えば好きな色として青を答えたとき、次のような理由ができます。回答例。青が好きです。青は知的、冷静、誠実なイメージがあります。私は普段から誠実を心がけているので青が好きになりました。好きな色として赤を答えたときは次のような説明はいかがでしょうか。回答例。赤が好きです。赤は情熱や元気なイメージがあります。パワフルな赤からはいつも元気をもらっているので大好きです。あくまで理由は一例ですが、自分なりの好きである理由を整理しておくといいでしょう。特に自分の個性と結びつけた説明の仕方ができれば、あなたの人物像がより分かりやすく伝わります。好きな色を質問されたときは自分の個性と結びつけた説明の仕方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その9、ファッションについて質問されたときの答え方。なぜ今日そのネクタイを選んだのですか。その私服を選んだ根拠を教えてください。ファッションに関する質問も面接ではよくあります。特にアパレル業界はファッションセンスが要求される仕事のため聞かれやすいと考えていいでしょう。この質問の意図は応募者のファッションセンスや性格の確認です。ファッションは見てわかることですが、選んだ根拠をきちんと知るためあえて質問します。まず回答で避けた方がいいのは方針のない回答です。適当に選んだ、特に意味はないなどの回答では何のアピールにもなりません。些細なことでもいいですから選んだ根拠をきちんと答えましょう。御社のイメージに合わせて清潔感のある服装を選びました。御社のコーポレートカラーに合わせてネクタイの色を選びました。これから社会に出るものとして真っ白な気持ちでいたいためシンプルな服装でまとめました。理由があればきちんと考えて服装を選んでいることがわかり、ファッションセンスを評価してくれるでしょう。少し変わったファッションであっても意味やテーマがあるなら面接官も理解してくれるはずです。私服での面接では上下のコーディネートに注目が集まります。聞かれたときスマートに答えられるようにしておくといいでしょう。ファッションについて質問されたときは意味やテーマをきちんと答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その10、例えについて質問されたときの答え方。面接ではユニークな質問がされることは珍しくありません。もっともよく聞かれるユニークな質問の一つが何かに例える質問です。自分の色に例えると何ですか。あなたを物に例えると何ですか。冗談半分で質問しているのかと思いますが、もちろん意味があります。この質問の意図は起点やユーモアがあるかどうかです。ユニークな質問は頭の回転の速さが反映されやすい部分です。とっさだからこそ綺麗な言葉で作るのが難しく、本質が現れやすいところ。話の展開を確認することで普通の質問では分かりにくい起点やユーモアがわかるのです。さて、起点やユーモアを確認するとはいえ、このパターンもある程度の定番があります。〇〇に例えると何ですかという質問には次のキーワードがよく聞かれます。色、物、動物、一言、漢字、食べ物、飲み物、乗り物、有名人、歴史上の人物。それぞれのキーワードと自分の特徴と結びつけて自分ならどう答えるか考えておくといいでしょう。少し考えておくだけでも心の準備が整い、本番の答え方がスムーズになります。必ず聞かれるとは限りませんが、頭の体操として考えてみるといいかもしれません。色や物など自分を何かに例えて表現する回答を準備しておく。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その11、最近読んだ本について質問された時の答え方。最近読んだ本は何ですか。1ヶ月に何冊くらい本を読みますか。応募者の人物像の把握に役立つため面接で聞かれやすい質問の一つです。まず面接官が確認したいのはそもそも読書の習慣があるかどうかです。読書の習慣がある人は向上心が感じられます。読書は人生に知識と知恵を与える習慣の一つ。長期で考えると成長力も期待できます。もし読書の習慣があればどんな種類の本を読んでいるのか気になるところ、読んでいる本の種類や傾向を知ることで考え方や成長の方向性を考える手がかりになります。まず気をつけたいのは読んでいませんという回答です。週に1冊でも構わないので本を読んでおきましょう。1冊を完全に読むのが難しければ広い読みでも構いません。小説や実用書など人生に知恵や深みを与える本がおすすめです。面接で読んでいる本について答えるときもそうした仕事や人生に役立つ本を挙げるのが適切です。本を読んで何を学び、生活にどう役立ちそうかなど学びに重点を置いて答えましょう。読んだことがしっかり吸収できていることがわかるため面接官に知性と教養をアピールできます。ただし知ったかぶりで話すのは注意です。本当は知らないのにいかにも知っているような素振りで話しても面接官はすぐ見抜きます。知っている範囲で正直かつ具体的に答えましょう。最近読んだ本について質問されたときは漫画や雑誌ではなく仕事や人生に役立つ本を挙げる。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その12、就職対策本について質問された時の答え方。どんな就職対策本を読んできましたか。就職対策本はどれだけ読んできましたか。ズバリ聞かれることがあります。もちろん正直に答えるのが基本ですが、偏った表現には注意が必要です。全く読んでいないと答えると準備不足だなと思われるでしょう。一方、熟読してきましたと答えれば暗記した言葉は聞きたくないと思われます。どちらの答え方も評価が低くなりやすいためうまく答えるのが難しいところです。 さて、どう答えるのが適切でしょうか。まず、就職対策本については参考程度に読んだという無難な表現が賢明です。そして、最大のポイントは、重点に置いたのは、あくまでその企業の研究や準備という点を強調することです。参考例。参考として読んだことはありますが、あくまで社会常識や礼儀作法を身につけるためです。私は自分の言葉で素直に表現することが大切だと思っています。もっとも力を入れて研究したのはもちろん御社についてです。自分の強みや特徴を御社の利益にどう生かすことができるか、もっとも重要だと考えています。就職対策本を読んだことがあっても、筋の通った答え方ができれば、面接官も納得するでしょう。就職対策本から企業研究にテーマを移すことで、うまくアピールできます。就職対策本について質問されたときは、参考程度に読んだという無難な表現にする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その13。尊敬する人について聞かれたときの答え方。尊敬する人は誰ですか？そう聞かれたとき、どう答えますか？尊敬する基準は人それぞれですが、注意点があります。注意点1。事実でも誰もいないとは答えない。最も避けたいのは誰もいないという回答です。尊敬する人がいないという回答は事実であっても少し残念に感じられます。応募者の向上心が乏しく成長力に不安が出やすいため、できるだけ誰か尊敬する人物を挙げた方がいいでしょう。優れた人を尊び敬うことがあるから人生に張りが生まれて成長できます。注意点に、憧れる人ではなく尊敬する人。それぞれには似ていますが違います。ここでの質問はあくまで尊敬する人であり憧れる人ではありません。注意点3、できれば親という答えは避けたい。この質問には定番の答えとして親があります。もちろん親と答えてもいいのですが少し不安もあります。あまりに綺麗な答えすぎて面接官にきちんと信じてもらえない可能性があるのです。面接対策本の内容を暗記して答えているだろうと疑われるのは応募者にとっても不本意でしょう。また定番であるため他の応募者と回答が重なりやすいデメリットもあります。疑われやすかったり重なりやすかったりするデメリットがあるため事実でもできれば避けた方が賢明です。では誰を挙げれば良いのでしょうか。尊敬する人物として挙げるのは歴史上の人物がおすすめです。定番から少しずらした答えの方が面接官に信じてもらいやすくなるため説得力が出ます。歴史上の人物の中でもできれば時代が近く国籍が同じ人物の方がいいでしょう。面接官にとっても真実味が伴うだけでなく親近感が湧きやすくイメージもしやすくなります。尊敬する人物には歴史上の人物を挙げる。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その14。最も影響を受けた人について質問された時の答え方。これまでの人生で最も影響を受けた人は誰ですか？一見すると尊敬する人は誰かという質問に似ていますが違います。尊敬する人とは生きる上で自分のお手本になる存在です。一方、影響を受けた人とは自分の人生に大きな変化をもたらした存在です。似ていますがそれぞれ意味が異なります。この質問によって応募者が誰からどんな影響を受けどう成長したのかが分かります。影響というのは趣味や好みなどの範囲ではありません。あくまで考え方や生き方など人生を左右する影響のことを言います。影響を受けた人物なら誰でも自由です。親、兄弟姉妹、友人、先輩、アルバイト先の店長、学校の先生、また小学時代や中学時代など遥か昔にお世話になった先生を挙げても大丈夫です。あくまで個人的な価値観ですから面接官の事情は気にせず誰でも挙げることができます。人生を振り返り人生の生き方や価値観を決める上で大きな影響を受けた人について語りましょう。その人に出会ったことでどんな影響を受けどれだけ成長できたのかを具体的に語ることが大切です。最も影響を受けた人について質問されたときは誰からどんな影響を受けどう成長できたのかを具体的に語る。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その15。就職活動の相談相手について質問されたときの答え方。就職活動の悩みは誰に相談していますか？この質問の意図は就職活動の相談相手として誰を選んでいるのかの確認です。相談相手を確認することで応募者の人間関係を知る狙いもあります。まず相談相手を正直に答えましょう。友人、親、先輩、就職課の職員など、特に決まりはありません。相談相手が多い場合、すべて挙げるのは大変ですから、特によく相談した相手を挙げるといいでしょう。エピソードを添えて、どんなアドバイスを受け、どう役立ったのかを具体的に答えましょう。役立たなかったアドバイスは話す必要はなく、役立ったアドバイスのみ話せば十分です。ただし、注意点もあります。アドバイスされた内容を話すとき、面接にふさわしくない内容には要注意です。例えば、不条理な社会の現実、業界の裏話などの話もあるでしょう。生々しい話を持ち出すと、面接に険悪な雰囲気が漂う可能性があります。アドバイスの内容を話すなら、あくまで面接にふさわしい内容を選ぶことが大切です。就職活動の相談相手について質問されたときは、支障のない範囲で具体的に答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その16。運について質問されたときの答え方。あなたは運がいいですか？あなたは運がいい方だと思いますか？意図が分からず、拍子抜けしそうな質問と思うでしょう。ところが、この一言はその人の人生観や価値観の知る質問として有名です。運は非科学的です。だからこそ、運の良し悪しは本人の受け止め方によって、いかようにも変わります。コップに水が半分入っている状態を見て、どう思うかです。まだ半分も入っていると思うか、もう半分しかないと思うかです。運がいいと答える人は、あらゆる物事や環境をポジティブに受け入れる習慣があります。些細なことにもきちんと目を向け、感謝できているため、運がいいと答えます。一方、運が悪いと答える人は、あらゆる物事や環境をネガティブに受け入れる習慣があります。自分の欲ばかりを考え、すでにある感謝は無視するため、自分は不運だと嘆くのです。したがって、運が悪いというネガティブな答えはよくありません。運が悪いと思っているなら、この機会に運がいいと考える習慣に改めましょう。何事も運が良いと思えるようなプラスの受け止め方をして、人生を前向きに生きることが大切です。自信を持って、自分は運がいいと答えましょう。なぜ運がいいのかと重ねて質問されたときは、些細なことで良いので、運がいいことを挙げます。大学受験がうまく突破できたこと、素晴らしい友人がいること、たくさん勉強できる機会に恵まれていること、御社と出会えたこと、今無事に生きていること、些細なことで構いません。むしろ些細なことを挙げた方が小さなことにも感謝している様子がよく伝わります。運について質問されたときは明るく堂々と運がいいと答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その17。2番目に頑張ったことを質問されたときの答え方。学生時代一番頑張ったことは何ですか？この質問に答えた後、意表を突く質問をされることがあります。では次に学生時代2番目に頑張ったことを教えてください。この質問をする面接官には次の2つの意図があります。1。暗記口調は聞きたくない。定番の質問をすると暗記口調で答えられるのがオチです。面接官としてはやはり暗記口調は聞きたくありません。少しでも自分の頭で考えた回答を聞きたいため少し定番からずれた質問の仕方をすることがあります。2。一番頑張ったことの信頼性を確認したい。面接官は一番頑張ったことの信頼性を確認したいため2番目についても参考にしたい場合があります。1番目と2番目に頑張ったことを比較することで共通点が分かれば応募者の人物像がより浮き彫りになるでしょう。場合によっては3番目に頑張ったことも質問されることがあるため注意が必要です。さて、答え方のポイントです。まず、曖昧な答えはよくありません。適当な答え方をしていると2番目の信頼性だけでなく1番目の信頼性も下がります。理由や努力を含めて2番目として適切な回答を考えておく必要があります。もしうまく思い浮かばなければ1番目に関連したことを答えるのが無難です。1番目と2番目に関連性があれば1番目の答えの信頼性が上がります。 同時に応募者の興味関心の方向性もより明確に伝えることができるでしょう。2番目に頑張ったことや3番目に頑張ったことに対する回答を準備しておく。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その18、おすすめの本について質問された時の答え方。今まで読んだ本でおすすめの本があれば挙げてください。この質問の意図は応募者がどういった本に興味を持ち、どんな影響を受けたのかの確認です。応募者がおすすめする本を通して応募者の興味関心、共感のポイント、学ぶ方向性を把握できます。
重点。
おすすめの本は何冊もあるかもしれませんが、たくさん投げると長話になる上、話の焦点もぼやけます。できるだけ一冊に絞って具体的に紹介するのが得策です。面接官の前だからとはいえ、カッコつけて難しい本の名前を挙げる必要はありません。詳しく内容を質問されたとき、言葉に詰まればかえって不格好になるだけです。またビジネス関連の書籍である必要もありません。例えば小説であっても大きな影響を受けた事実があるなら自信を持って挙げることができます。
答え方のポイント。
これまで読んだ本を思い出し、大きな影響を受けた本を挙げましょう。本への興味関心は人それぞれですが、あくまで自分が影響を受けた本を正直に挙げます。価値観や人生観の大きく変えた一冊が適切です。おすすめする本を挙げるときは次の3点を具体的に答えます。
1、本の内容。2、その本を勧める理由。3、何を学び、どう成長できたのか。
いずれも簡潔に分かりやすく説明するのが鉄則です。面接官の引きつける良さの資源に話すと良い影響を受けた印象が一層強く伝わるでしょう。おすすめの本を質問されたときはジャンルは関係なく大きな影響を受けた本を挙げる。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その19、好きなテレビ番組について質問されたときの答え方。どんなテレビ番組が好きですか。普段視聴しているテレビ番組を教えてください。この質問の意図は応募者が興味関心を抱く分野の確認です。視聴するテレビ番組の種類を確認することで応募者がどんな基準と視点で番組を見ているのかが分かります。まず注意点があります。なんとなく見ている、適当に見ているなど無計画な見方はよくありません。見たい番組を自分の方針と計画に基づいて決めていることが大切です。さてテレビ番組についての質問は自由に答えましょう。面接官に迎合する必要はなく、あくまで正直な意見が大切です。必ずしも教育やドキュメンタリーでなくても構いません。バラエティ番組やクイズ番組でもいいでしょう。音楽番組、報道番組、旅番組、トーク番組でも OK です。ここで大切なのは2つあります。理由と影響です。1、なぜその番組を選んでいるのか。2、その番組からどんな影響を受けているのか。この2点を明確に説明できることが大切です。もしテレビ番組を視聴する習慣がない場合でも正直に答えることができます。テレビ番組を視聴していないからといって減点になるわけではありません。合理的な理由があれば視聴していない習慣がかえって評価されることもあります。好きなテレビ番組について質問されたときは理由と影響に言及しながら正直に答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その20、就職状況について質問されたときの答え方。面接では自己 PR や志望動機から話がそれ雑談のような話題になることがあります。堅苦しい話ばかりでは相手の内側が見えません。応募者の緊張を和らげようとわざと雑談から会話を始め相手の内側を見ようとします。特によくある話題が就職活動の状況についてです。弊社の他にもたくさんの企業を訪問されているんですが、もうどのくらい就職活動をされていますか。何社くらい面接を受けられましたか。別に嘘をつく必要はなく正直に答えましょう。だらだら話さず簡潔に答えましょう。ただし答えるとき必ず押さえておきたい返事があります。どんな返事でも本社が第一志望ですという内容に言及する点です。たくさんの会社を回っていますと答えると手当たり次第という印象が強くなります。手当たり次第と分かればせっかく強くアピールした印象も半減します。本社が第一志望と答えることで多くの企業を回っていても今回が最も重要な面接であることを伝えられます。もし立て続けにもし当社が不採用になればどうするつもりかと尋ねられたときは次のように答えましょう。ここに落ちてから考えようと思っています。決心の覚悟を決めて面接に挑んでいる企画を見せることができるのです。就職状況について質問されたときは本社が第一志望という内容を含めて答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その21、最近嬉しかった出来事について質問された時の答え方。最近嬉しかった出来事は何ですか。どんなことをした時幸せを感じますか。この質問の意図は興味関心の方向性の確認です。どんなことを嬉しく感じるのかは人それぞれ。嬉しく感じる出来事の傾向を知ることで応募者の心の様子を知ることができます。まず嬉しかった出来事とはいえ間違いな話題は不適切です。親から急なお小遣いがあったこと、恨んでいた人に仕返しができたこと、好きな人に告白してうまくいったこと、たとえ嬉しかったのが事実であっても面接の話題に適しているとは言い難いでしょう。お金、権利、欲望をむき出しにした話題を出せば面接官は応募者に不快を抱くことがあります。嬉しかった出来事はあくまで仕事や成長に関係した出来事が適切です。採用を決める面接ですから、規制や常識が伴う内容がいいでしょう。勉強し続けていた資格がようやく取得できたこと、アルバイトで店長から感謝状をいただいたこと、海外旅行をして別世界を体験して視野と見識が広がったこと、成長や仕事に関する内容の方が自己アピールにつながります。最近嬉しかった出来事について質問されたときは成長や仕事に関する内容を答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その22、自分を表すキーワードを質問されたときの答え方。自分を表すキーワードを3つ挙げてください。自分を表すキーワードを5つ挙げてください。この質問の意図は応募者が自分の特徴をどれだけ簡潔に理解しているかの確認です。自分の特徴を一言で説明してもらうのは面接官にとっても応募者を理解しやすくなるメリットがあります。まず自分を表すキーワードは自己 PR の内容と関連していることが大切です。挙げたキーワードが自己 PR と無関係であると面接官は混乱するでしょう。自己 PR と矛盾しないよう一貫性や整合性を考えたキーワードを挙げましょう。またその場で突然考えてもスムーズに浮かべるのは難しいでしょう。いつ聞かれてもすぐ答えられるよう自分の特徴や長所を表したキーワードを前もって考えておきます。例えば向上心、根気、集中力、負けず嫌い、継続力などです。必要とされるキーワードの数は面接官によって異なりますが、最低でも5つは考えておきましょう。余裕があれば10個あると確実に安心です。さて答え方にもポイントがあります。面接官は最初に挙げる特徴ほど強い特徴と考える傾向があります。そのため特徴の強い順に挙げていくようにするとさらに分かりやすくなります。例えば集中力と負けず嫌いの2つの特徴があるとします。負けず嫌いの特徴の方が強いと思うなら集中力負けず嫌いではなく負けず嫌い集中力の順で挙げます。特徴の強さに応じて挙げる順まで整えておけば完璧です。自分の特徴や長所をうまく表現したキーワードを考えておく。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その23、大学の印象について質問された時の答え方。あなたの大学はどんなところですか。大学についてどんな印象をお持ちですか。自分の大学について感想を教えてください。たわいもない質問に思えますが要注意。むしろ気をつけなければいけない質問の一つです。この質問の意図は物事を受け止める傾向の確認です。どんなことにも良い点と悪い点の両方が存在します。この時良いところに注目するか悪いところに注目するかは性格が現れやすい部分。自分が所属する大学を褒める性格なら入社後も自分が所属する企業を褒める傾向があるでしょう。 自分が所属する大学をけなす性格なら、入社後も自分が所属する企業をけなす傾向があるでしょう。企業としては、やはり不正不満の漏らす人材が苦手です。仕事の不正不満を言いやすいだけでなく、企業の評判への悪影響も心配します。悪い部分の悪いと批判するのは正直でいいのですが、注意した方がいいでしょう。オブラートに包んで言い方を工夫した表現が求められます。そこで心がけたいのは否定的な回答より肯定的な回答です。悪いと思う部分があっても、見方を変えて良い特徴として言い換える工夫を心がけます。例えば、厳しい授業と思うなら生徒のためを考える授業と言い換えます。古びて汚い校舎というのは歴史を感じさせる校舎と言い換えられるでしょう。できるだけ大学の良い点を話した方が応募者の印象だけでなく面接の雰囲気も明るくなります。大学の印象について質問されたときはできるだけ大学の良い点を話す。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その24。大学や学部を選んだ理由について質問されたときの答え方。なぜこの大学に入学しようと思ったのですか。なぜこの学部を選んだのですか。大学や学部を選んだ理由は応募者の考え、希望、特性などが反映されやすい部分です。選んだ理由を知ることで応募者が人生で目指す方向を確認する狙いがあります。まず主体性のない答え方は厳禁です。合格したのがこの大学だけだったから、他に興味のある学部がなかったから、そうした事情が実際に多少あったとしても面接では伏せておくのが賢明です。大学や学部を選んでいる時の状況をよく思い出しましょう。将来に何らかの夢や希望を描いて大学や学部を選んだはずです。自己分析で使ったノートを取り出すと思い出しやすくなります。当時の自分を思い出し、選んだ理由を簡潔に分かりやすく説明できるようにしておきましょう。自信のない答え方は避け、できるだけ夢と希望を持った答え方を心がけましょう。大学や学部を選んだ理由について質問された時は、当時の自分を思い出し、夢と希望を持った答え方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その25。教員証的だったことについて質問された時の答え方。面接会場に来る途中、印象的だったことはありますか。予想外の状況への対応力を確認する質問です。準備していない質問に対してどんな答え方で乗り切るか、面接官は注目しています。まず、何もありませんという回答は避けましょう。些細なことでも構わないので、印象的だったことを何か挙げるのが得策です。また、何か挙げるとしても、就職や仕事に無関係の発言は控えた方が賢明です。例えば、変な服の人とすれ違った、喧嘩している人を見かけた、珍しい建物を発見したなどです。個人的に印象的だったのかもしれませんが、就職や仕事に関係ない話を聞かされても、面接官は返事に困ります。面接会場に来るまでの道のりを振り返り、できるだけ就職や仕事に関係したことに絞って思い出しましょう。落ち着いて振り返れば、一つや二つはあるはずです。その企業の建物が立派で素晴らしいと感動したこと。自分と同じような就職活動中の人とすれ違い、やる気や元気をもらったこと。携帯電話でかっこよく交渉をする社会人を見かけ、自分もああなりたいと思ったこと。就職や仕事に関係した話を出せば、応募者が就職活動に集中できている様子がよく伝わるでしょう。面接会場に来る途中、印象的だったことを質問されたときは、就職や仕事に関係したことを話す。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その26。緊張について質問されたときの答え方。緊張していますか。そう聞かれたとき、どう答えますか。緊張していますと答えれば、精神力が弱いと判断されるのではないかと心配する人もいるかもしれません。中には緊張しているにもかかわらず、緊張していないと強がる人もいるかもしれませんね。ところが、こうした状況では緊張していますと答えた方が好印象かつ有利になる傾向があります。全く緊張していませんと答えるとどう感じるでしょうか。堂々とした印象は与えるでしょうが、逆に面接を軽視している印象を与える可能性もあります。人生を左右する重要な局面であるにもかかわらず、のんきな様子でいるのは、時に軽率な誤解を招く恐れがあります。誤解されるリスクがあるため、無難に緊張していますと答えた方が安心です。緊張していることを笑う面接官はいません。人生を左右する重要な局面では誰でも緊張するのが当たり前。緊張しているのはそれだけ面接を重大な局面であると認識して重要視している証拠でもあります。応募者の素直で謙虚な姿勢も伝わりやすくなるため、面接官も好印象を抱くのです。さらに、もう一つ応募者を有利にさせるポイントがあります。緊張を白状することで緊張を軽減できる作用です。面接で緊張していると自分をうまく表現しにくくなります。緊張しているなら素直に緊張していると白状した方が自分の緊張を和らげます。わざわざ緊張を隠す必要がなくなるため、強がる必要がなくなります。面接が楽になるのです。緊張について質問されたときは、素直に緊張していると答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その27。こだわりがあるものについて質問されたときの答え方。あなたがこだわっているものや道具はありますか。今日の持ち物の中で特にこだわりが強いものは何ですか。営業関係の面接でよく聞かれる質問です。こだわりを語る姿は、営業でお客様に商品の魅力を語る姿と似ています。こだわりを語る応募者を見て、面接官はどういう様子で商品の魅力を語るのか、仕事風景を想像する手がかりにするのです。まず注意したいのは、自分の気持ちを分からせるような強引な言い方です。絶対これがおすすめです。私の気持ちが分かりますよね。これ以外のものは使い物になりません。こだわりを熱く語るのは結構ですが、自分の考えを強要したり、他の商品を侮辱したりする発言は避けます。こだわりがあるものについて語るときは、ニコニコしながら明るく楽しげに語りましょう。私の相棒です。これに何度も助けられています。これは本当に素晴らしい道具なんですよ。これのすごいところはこういうところなのです。明るく楽しげに語ると深い思い入れがあることが伝わります。相手を話に引き込むことができるのです。こだわりがあるものについて質問されたときは、言葉に注意しながら情熱的に語る。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その28。運転免許について質問されたときの答え方。車の運転が必要な仕事で聞かれやすい質問といえば、やはり運転免許です。運転免許はありますか。運転できる車種を教えてください。たとえ車の運転を必要とする仕事でなくても、参考として聞かれる場合もあります。ありのままの事実を伝え、正直に答えましょう。運転免許を持っていない場合、面接の時点で持っていなければ不採用になるとは限りません。入社までに免許を取得さえできれば仕事は対応できます。大切なのは、入社までに免許を取得する意思があるかどうか。教習所に通っているなら取得の予定時期を伝えましょう。運転免許を持っている場合、持っていますとだけ答えるだけでは物足りません。せっかくですから、運転についてアピールしたいことも伝えましょう。運転できる車種を具体的に答えます。また、無事故、無違反の期間がなければ、忘れずに安全運転の自信も伝えましょう。有料運転者に与えられるゴールド免許証があるなら、強力なアピールになります。面接で運転免許の提示を求められる場合があるため、念のため面接に持参しておくと安心です。ただし、転換など運転に支障がある事情がある場合は、隠さずきちんと伝えておきましょう。運転免許の有無を質問されたときは、事実を正直に答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その29。最後に何か質問がありますかと聞かれたときの答え方。面接の最後に聞かれる定番の質問があります。最後に何か質問がありますかです。特に質問がなければ、特にありませんと答えがちです。ここが要注意なのです。特にありませんと答えると、興味関心がないのか、意欲や熱意が足りないのではないかと誤解されることがあります。面接の最後は余韻が残りやすいため、特に要注意。面接中の印象が良くても、面接の最後で印象を悪くしてしまうことがあります。ちょっとした一言でネガティブに誤解されるのは不本意でしょう。質問がなくても頭をひねって一つでもいいですから、質問をした方が安心です。最も無難な質問は仕事内容についてです。例えば、作業内容の進め方、チーム構成、社内の雰囲気などです。 具体的な仕事内容を質問すれば就業意欲が伝わりやすくなるでしょう。どんな企業の面接でも聞かれる質問のはずですから、前もって質問内容を考えておきましょう。最後の質問で就業意欲を強調できれば面接をきれいに締めくくれます。最後に質問があるかと聞かれたときは入社意欲が伝わる質問をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その30、質問はありますかと聞かれて本当に質問がないときの答え方。面接の最後では何か質問はありますかと聞かれるのが定番です。もはやどんな企業の面接でも確実に聞かれると思って間違いありません。質問がなくてもできるだけ就業意欲を表現できる質問をするのが好ましいとされています。企業のウェブサイトを見ただけではわからない詳細を質問するのもいいでしょう。作業内容の進め方、チーム構成、社内の雰囲気など就業意欲が伝わるような質問をするのが得策です。面接前、前もって質問内容を準備しておくとスムーズに質問できます。さて、問題は本当に質問したいことがない場合です。例えば、面接中に会話が十分できたおかげで質問する予定だった不明点が全て解消されることもあるでしょう。もちろん、特にありませんという一言で終わらせてもいいですが、面接官をがっかりさせるかもしれません。面接の最後は特に余韻が残りやすい。こうした時は次の一言が言えればうまく締めくくれます。先ほどの会話で不明点も十分確認できましたので、特にありません。ご配慮ありがとうございます。こう答えれば気持ちよく質問を断れます。質問がないという意味は同じでも言い方を少し工夫するだけで随分柔らかい印象に改善できるのです。本当に質問がなければ不明点は面接中の会話で解消できたという趣旨の答え方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。まとめ。その1。世間話にはそうですねの一言で終わらせず、もう少し会話が続くよう一言加えて返事をする。その2。親の職業や会社名について質問されたときはできれば差し支えない範囲で答える。その3。人間関係に対する価値観をしっかり説明する。その4。面接官から雨の中大変でしたねと言われたときは明るく返事をする。その5。面接会場までの道のりについて質問されたときはポイントを絞って簡潔で分かりやすく答える。その6。臨時収入の使い道について質問されたときは自分磨きに使うと答える。その7。アルバイト代の使い道について質問されたときは浪費や無駄遣いの印象を与える回答を除いて答える。その8。好きな色を質問されたときは自分の個性と結びつけた説明の仕方をする。その9。ファッションについて質問されたときは意味やテーマをきちんと答える。その10。色や物など自分を何かに例えて表現する回答を準備しておく。その11。最近読んだ本について質問されたときは漫画や雑誌ではなく仕事や人生に役立つ本をあげる。その12。就職対策本について質問されたときは参考程度に読んだという無難な表現にする。その13。尊敬する人物には歴史上の人物を挙げる。その14。最も影響を受けた人について質問されたときは誰からどんな影響を受けどう成長できたのかを具体的に語る。その15。就職活動の相談相手について質問されたときは支障のない範囲で具体的に答える。その16。運について質問されたときは明るく堂々と運がいいと答える。その17。2番目に頑張ったことや3番目に頑張ったことに対する回答を準備しておく。その18。おすすめの本を質問されたときはジャンルは関係なく大きな影響を受けた本を挙げる。その19。好きなテレビ番組について質問されたときは理由と影響に言及しながら正直に答える。その20。就職状況について質問されたときは本社が第一志望という内容を含めて答える。その21。最近嬉しかった出来事について質問されたときは成長や仕事に関する内容を答える。その22。自分の特徴や長所をうまく表現したキーワードを考えておく。その23。大学の印象について質問されたときはできるだけ大学の良い点を話す。その24。大学や学部を選んだ理由について質問されたときは当時の自分を思い出し夢と希望を持った答え方をする。その25。面接会場に来る途中印象的だったことを質問されたときは就職や仕事に関係したことを話す。その26。緊張について質問されたときは素直に緊張していると答える。その27。こだわりがあるものについて質問されたときは言葉に注意しながら情熱的に語る。その28。運転免許の有無を質問されたときは事実を正直に答える。その29。最後に質問があるかと聞かれたときは入社意欲が伝わる質問をする。その30。本当に質問がなければ不明点は面接中の会話で解消できたという趣旨の答え方をする。